今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使の小林俊則先生、そして元 NHK でおしんの演出をされておりました映画監督大木和文先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。話変わるけれども、高沢ちゃん、はい、病院行った
行きましたけども、
全然カット、はい、いつもと違うね。
あ、すいません、ちょっとお安いところに初めて行ってみましてはい。
なんかいい感じよ。
そうなんですよ、夫にも安いところの方がいいんじゃないかって言われまして、はい、いつもの3分の1くらいの価格でしてもらいました。
これからそこ行き。
あ、いいですか
そこの方が若返ってるわ。
ありがとうございます。ちょっと前髪をね作ってもらいまして。
最初見た時、あ、雰囲気変わったな思って。
ありがとうございます。
今日はね、実はね、本当に縁がある、
はい、
金高長官と縁があるね、
はい、
大木さんに来てもらったんです。大木さんはもう50年近い友達なんでね、はい、変わらん人で、もう全然ね、
もうお久しぶりにねお越しいただいて。そうそうそう。
ただ今ね映画作ってはるんです、うん、それも大変熊本のね、
熊本、
災害の、うん、映画を作って、
うん、
でそれも自分で全部仕切ってやってるはるんで、
はい、
大体映画を作るのが好きなんですかね、大木さん。
いや、まあ映画作るというか映画自体が好きですね、やっぱりね、うん、
で話し合うのはね、
はい、
僕はね日本映画と大津作品ってものすごい好きなん
ですね。そうですか。
逆にね、
うん、
あ、今狭間先生帰られましたわ、見学してて新幹線乗られ
る。あ、間野先生ですか。
あ、間野先生、はい、僕はね大津映画見てたらホッとする世代なんです。
うーん、
そのね、昭和、戦後すぐから昭和の30年ぐらいの日本の原風景を、
はい、
もう何とも言えんねタッチで、
うんうん、
今大木さんも大津作品好きやけれどもね、うん、今の若い子やったら大津作品の本当の良さって分からんですかね。
いや、それはそうでもなくてですね、はい、今度一緒に撮影監督で入ったちょっと若手なんですね、かなり28歳の若く、まあ、CM の方でかなり活躍してる人をちょっと、まあ、抜擢じゃないけど諸事情があってお願いした。非常にセンスのいい若者なんですが、まあ、CM 関係できてるので映画の方が、まあ、若干勉強不足だというので、何を見たらいいっていうから、まあ、当然オズでしょうって。
ほう、
そしたらオズ見たことないってから、まあ、それで映画撮るのかっていう形、いや、それパワハラになっちゃいますね。
あります。
新藤さんと
新藤さん、
先からパワハラ話になりますが、
いや、そしてちょっと見せたんですよね。そしたらもうびっくりしちゃってですね、こんな映画あるのかみたいな、で引き込まれていって、それちょっと専門的な話しちゃっていいですか、
はいはい、
でその後もう一人いるプロデューサーが図に乗ってですね、次はじゃあその溝口健二ね、これは、ね、
はいはいはい、
リーチはよくご存知のようにですね、はいはいはい、日本代表する監督で小津安二郎と溝口健二ね、で小津さんっていうのはその非常に動かない絵を撮るんですね、動かない絵で室内の、まあ、家庭劇を撮る。それに対して溝口さんはもう全部移動ショットって言ってね、
そうそうそう、
ずっとアンカットで撮っていくんですね。非常に動きの激しい人 で、
うんうん、
で若者を見たら溝口の方が多分今ねじーっと撮るよりはその方が若者には受けるのかなと思って、それを見せたら、あ、これちょっと来ませんって、ね、
な
るほ
ど、なぜで言ってたらね、あ、これ僕たち今でもしょっちゅうやってるじゃないですかみたいな、僕たちの上手いですよみたいな言い方で、えってなってね、やっぱり若者の捉え方っていうのはまた非常に違う。
あとね、撮り方だけと違うで、うん、カメラの時代背景もあるんですよね、うん、今はズームってありますよ、うん、昔は単レンズで撮ってたから、うん、アップが欲しかったら寄っていかなあかんとか、うん、で移動車で寄っていくとかさ、そういう撮り方をせなあかんかった時代ですからね。
だからそので、ま、もっと専門的なこと言っちゃうと、小津さんっていうのは 50mm っていう一番普通のレンズしか絶対使わなかった、
うん、
要するに人間の目のレンズですよね、
うんうん、
それを低くして撮る、
なるほど、
畳の生活ですから、
はいはい、
でそれがやっぱりその当時非常に日本的な風景を描くのに適したわけですけれども、うん、その日本的な家族の非常に狭い世界を描き続けたことが世界に、うんうん、それリーチョ富永ね、
うんうん、
世界の人々に感動を与えたっていう ね、
ね、うん、いやそこが不思議なんですけど、ね、私とかを見ても、うん、まあね、その嫁姑の関係とか、うん、あ今も昔もあまり変わらないとかあるなとかぐらいしか思わなくて、そのね、世界から評価されたっていうのがすごいなと思います。
ただね、ものすごく分かるのはね、うん、世界の人から見たら、うん、本当の日本のごくありきたりの家庭をずっとなんてことない物語やと思うようなことが、やっぱフランス人なんかから見たら新鮮に映るんでしょうね、おそらく。
だって普通の本当に昭和のお父さんみたいな感じの方がね、俳優さんで、
あの出てくるね、劉智秋さんなんか名、今で言う名優かどうかの問題とかね、確かに
普通のおじいちゃん、
そう
そうそう、そ
あの原節子さんとかね、それとか遠野英二郎の何とも言えん、
いや、
ね、そらね、
もう芋じじい、
もう何とも言えんね物語のすごいね、
うん、
それよく考えたら大学教授って劉智秋が演じてる、うん、あの大学教授ってあの時代そうかなと思わしてしまうような、何とも言えん配役のキャスティングも上手ですね、
いやいやすごいですね、
もう最高、
うん、
あのさ今理事をしたのはサンマの味っていう小津さんの遺作なんで、遺作なんですよ、
そういう映画があるんですね、
そこでですね、遠野英二郎があの中学校の中村信夫とか当時の名優たちが劉智秋さんたちの先生だった中学校の、
うん、
それを要するにあの呼ぶんですよね、そうするとね、はい、先生だった人が落ちぶれてて、中華料理、中華街の中華料理ラーメンをやってるんですよ、
先生が、
先生、それで娘が一人いて、それは杉村春子さん
めっちゃうまい、めっちゃうまい、
でその要するにもう ダメになった親父の世話をして年取っていってしまった、
はい、
それで皆さんあの仲間の劉智秋は自分にも娘がいるわけですね、
うん、
でこうなっちゃいけないと思ってなんとかしなきゃという思いで駆られて、なんとか向こうを探そうというそういう話になってるわけですね、
そうそうそう、
どうでもいいですよ、私も娘がいて、まだ未婚なんでよろしくて、
いや大木さんの娘医者やん、
まあ優秀な、
大変
ねえ、
いや、まあ、最後ね、
うん、
お作品見てね、はっ、うん、とホッとする世代や思いますよ、我々の年齢はね、
うん、
というのは僕らが子供の頃見た日本の風景がそこに未だにある
の、うんうんうん、あのお部屋の感じですとか、
そうそうそう、
うん、
ほんでね、あの背景になってるね、鎌倉が割と北鎌倉なのね、
う
ん、ね、ほんならね、杉村春子がお寺を歩いてるわけ、
うん、
裁縫をしてんね、
う
ん、それちゃっかり開いよその辺の描写のね、細やかいけれども、
うん、
なんとも言えんね、
うん、
あの描写の素晴らしさって、
そうそうそう、おっしゃる通りですね、それはとてもいい指摘ですね、実はその非常に細かいところに意識がいってて、うん、今言ったサンマの味というのの、その嫁のやる最後結婚するのが当時新進中だった岩下志麻さん、
そうそう、かわいいね、
まだあの怖いあの新藤さん専門のあの極道系じゃなくてあのね、かわいいあの若い女なんですけども、それが実は好きな男性がいたんで、それをまあ、あの劉秋たちが調べたら実はもう相手がいたっていうのを報告した時に、パッと降りてきて話があるって言って、その話をした瞬間に全然私なんとも今平気ですって言って、ね、そんな平気ですって言いながら無表情のまんま、ここになぜか知らない赤いスカーフ巻いてるんですよ、
うんうん、
おずさんの中で珍しいカラー映画なんだけど、
はい、
それパッと撮る、それだけなの、だけどね、その気持ちが伝わってくるし、映画的にすごくこうなんかやっぱり素敵な表現なんですよね、ちょっとなかなか実は簡単なようで真似できない表現でね、そういった細かなところまでに視線あのなんていうか目配りしている、その素晴らしさっていうかね、でそれが人間の深さとか家族の問題とかいったものを表現しちゃってるとかね、
うん、
あの山村中村っていうね、 あの辺の温帯がね、
うん、
なんとも言え味やね。
うーん、
でそこにね寿司屋のこう娘が、あのチャペチャペっていうかな、そういう感じの、はい、久保直子ですよね。
あれはね誰だったっけな、ちょっと忘れたけど
久保直子ですわ、うん、あの若い時のね、うん、なんとも言えん感じで、
うん、
上手な撮り方してますよ。
う
ん、で僕ねあの、うん、正直言いますけどね、あの黒沢映画好きな人には悪いけど、
はい、
あんまりね全然あのわ私には心を打たないんです。
黒沢さん、
うん、
いやそれはねあの僕はちゃんと認めてますけども、ただ映画をね詳しい好きな本当に好きな人はやっぱりオズを選ぶんですよ。これはね多分それはねオズの持ってる深さというものがだんだんこう見ていくうちに伝わってくる。でも黒沢さんもすごいですけどね、
うん、
ただどっちか選べたら僕も絶対あのとかほら孤島に行くときどっちか選べたら間違いなくオズの映画を持ってくる。
オズの映画、そりゃそう、というのは飽きないもん。
飽きない、そうなんですよ、
同じパターンやね、
はい、
あの大学教授があって、
ええ、
それでも飽きませんもんね。いや本当本当
本当本当、見るたびに発見があるんですよ、
また新しい、未だに発見があるんです。そんな感じで
何とも言えん、それうちの家にビデオいっぱいあるよ。
そうですか、
なんか見てしまう。
あのだからあの去年カンヌであの、ね、役所広司さんが主演男優賞を取った、
はい、
パーフェクトデイズって映画ありますね。これはヴィム・ヴェンダースというドイツの、まあまあ、要するに大監督芸術監督なんですけども、
うん、
この人要するに役所広司が演じた役の名前が何ていう名前か分かります？見てる？
いや分からないです、覚えてないです。
平山って言うんですよ、
平山さん。
でこの平山っていう名前何か分かります？
分からないです。
これはオズの最高傑作の東京物語の龍智衆が演じている男の名前なんですよ、
はい、えあれ平山さんって名前です
か？あの一家が平山なんですよ。だからそれだけやっぱり当然オマージュですよね、
は
あ
は
あ、それだけ今なお世界の一番の大監督であるヴェンダースがいかにそのオズに対しての敬愛をしてしてるかっていうのを示してるわけですね、
うん
うん、日本で撮る以上は平山でしょうっていう
ところ。
その平山を演じた役所広司さんがそれに応えてカンヌで、
うん、
あの主演男優賞を取っていったと、
うん、
そういったところにもつながって、つまりオズはなお今も生きている、世界の映画の中で生きているという証になるわけですね、
うんうん、まあ、世界の映画監督から尊敬されていた
って。
そうそうそうそうそう、ね、あのなんていうかな、大木さんってね不思議な人でね、
う
ん、
はい、
あのどっちかってナンパ系やという感じ、柔らかい方や思うけど。
ナンパ系、
いやなぜかね金高長官も、
はい、
これねあれあの大野前の検事総長と大野さんと、
うん、
なんか特に親しなったのは大木さん絡みもあるん違います？
ね、いやどっちが、いや私はもともと大野さんは知ってたんですね、
はいはい、
で大野さんと大木さんがあの
高校大学の、
ね、悪ガキ仲間っていうのは後から知りました。
そう、うん、大変固い、検事総長なんかも、
はい、
高校大学と近い仲間でね、
うん、
そう不思議な人、
本当ですね、不思議な方ですね、うん。
子供の頃から隈研吾さんも知ってるわけです
ね。熊、いや本人、ご本人は知らない、お父さん
ね、え、お父さん
のお父さんとうちの親父、父が仲が良くてよくうちに遊びに来られてて、
うん、家に遊びに来られるってすごい仲ですね。
不思議な世の中ってね、どっかでね、それ人間
熊さんのお父さんってやっぱりあれです、建築家なんですか？
いや全然違ってですね、うちの父はあの重工業って石狩前も重工業っていうあのいわゆる造船会社なんですけど、それの関連の会社のなんか社長さんかなんかやってたと思いますね。それでなんか最初仕事の関係だけどそのうちなんか気があったのかよくうちにいらしてましたね。
そういうね人間のつながりってね本当に面白い。
そうですね、
ただねあのね、あこの人面白い思ったね、
はい、
あの時ね全然関係ないけれどもね、大木さんとね、うん、マルクスの話をしてて、マルケイの話してる時にね、大木さんマルクスの師匠筋知ってるみたいな、
うん、
はあ思って、あ、タカさんヘーゲルですよねって、
うん、
これね普通に答えられることはねまともに本読んでんね、
うん、
おーと思ったね。
東大出ておられるんですか？
いや僕は東大って違うね、潮の岬の方の東大を持ってる。 違うかって赤門の方や
だいぶ違います
その辺は変えたか長官の方がヘーゲル関係は
ただびっくりしたのは、うん、あの弁護士の河合さん、彼も知っとったね。さすがやっぱり兄弟でね真面目に勉強しただけあると思った。
いや年代的にはねおそらく学生時代に大体みんな読んでるんですよ。
ちょうどマルケとかあの辺ね逆に本当にちょっと下って風光あたりまで読んでる世代。
風光がもう出てきた頃なんです。僕最初の世代なん
で逆にね。で風光は初期ほぼへいうのも私らはつまんで知ってましたからね。
ちょうど
でしたね。エイズで死ぬね。
え
風光ってエイズで死んでいくんです
か。まあまああの、あれですからね、あのアッチ系ですからね。
そう完全に
アッチ系、
うん、そうそう我々とはちょっと遠い存在。
遠いんですか。
いや大きさは知らんよ。
いやいやみんなそれぞれ心の奥に何を思ってるかちょっと分からんからね。
だけど僕ねあのアラブは映画っていうのはどういう扱いなんですか。
かなりあの盛んでして、
まあ、そうですか。
アラブ自体で撮ってるというよりは、うん、あのまあ、輸入って言いますか、はい、海外ものを、
はいはいはい、
で特にやっぱりあのインド系の人が多いんで、
なるほど、
あのインドの映画ってかなり上映が多いなっていう感じ、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
で日本のまあアニメ中心なんですけ ど,
なるほど、
あの結構上映されたりしてます。
なるほど、はい、ただどうなんですかアラブみたいなその厳しいイスラムぬるいイスラムと分かれてますよね。
まあ、そうですね多少は、はい、
でオマーンはぬるい方なんですか優しい方。
まあそれほど厳しくはない方だと思います、
ね、なるほどなるほど。そう思うんですけどサウジアラビアなんかきついのに映画どうしてるんでしょう。分けてるんですかね男女の部分。
今は多分分けてないと思います。以前はですね、はい、結構厳しかったと聞きますけども、
ね、
最近はあのかなりそういう女性の権利を
なるほど
あの守るようになってきて、サウジもですね、
あ、そうです
か。なってきてるので多分今は分かれてないと思いますけど、
なるほど。
あのただ内容はやっぱりちょっと肌が見えるような、はい、特に女性の肌が見えるようなのはやっぱりちょっと規制されたりとか、
あ、そう
っていうのは多分あると思いますですね。
何かマクドナルドみたいなレストラン行っても、
ええ
男女入り口違うね。
そこまで違うんですか。
一時期そういうこともありました。多分今でもですね、イランとかは割とそういうのが一部の地域ではあるというふうに聞いてます、
ね、なるほどね。
家族で行けないんですかマクドナルドに。
確かに
お父さんとお母さん別々。
そうそう別々でしょ
あのそうな
おまんは全くそんなことなかった
ので
、ね、それは全くないですけど、
サウジアラビアってなんでサウジアラビアっていうか知ってる。
そうなの知りません。
ふざけた国名よ。
ふざけた国名。
サウド家のアラビアやから。
サウド家の
自分とこの家の名前ですもんね、あれ。
そうなんですか。それが国なんですか。
うん、サウドさん家なんですね。
ふざけた話やろ。
いやでも壮大な話ですね。
それはもうあのタダみたいな山越えてね、高橋っちの山ってつけた。
本当ですね。
その当時は。
うん、
あれサウジアラビアができたっていうのはやっぱりイギリスですもんね元は。
まあ中東全体がほぼそうですね、うん、イギリスの影響だとは思います。
あの人のおかげよ。
あの人
イギリス人のねあの軍人で映画化された
アラビアのロレンス、うん、
まあ、ええ、彼が頼りにしたんがサウド家やったわけですから、
うん、
そうやって見たらね、
ええ、
最後に今出たアラビアのロレンス、
はい、
あれどう思います。
あれも LGTB、
うん、
そういう話じゃないですか。
あそうなんですかね、
うん、そうなんですよ、うん、
そうやって考えたらね、
うん、
彼最後死んじゃうんです
ね。彼はあのバイクで
ね事故してで自分のやった行為が、
ええ、
あまりにもね約束が違うじゃないか、
うんうん、
イギリスはどちらにもいい顔してたんです。
なるほど。
だからイスラエルも結局そうですもんね、うん、両便にかけたんです、
うんうん、
いやそういう面ではアラビアのロレンスはあれ自責の念に苦しんでたみたいですね最後まで、
ね、
うん、
逆にまあまともな人やから、 うん、まあ、その辺は私と似てますけどね。
それ今回の締めですか今締めだね
今ね。
このラジオをするたんびに自責の奏でてますけど、
なるほど、
その時に慰めてその時慰めていただけるのが、
はいはい、
長官のこのホッとする。
そうなんですね。
あのね、霞が関に住んでおられたね、
はい、
あの大使ね、
はい、
もともと通産省やから、
そうですね、
いかにね兼高長官のね、
はい、
力っていうのを霞が関にいたはる人は知ってます。
ああ、なるほど。
なぜあれだけニコニコできんのかな思って。
でもここに座ってらっしゃるってすごいですね。
そうそう、ね、そら針のむしろに慣れてはんねん。
慣れてるってそんなこと。
時刻行ったら針の山の、まあ、万人が向いたんだ
よ。あ、なんか鬼の役ね、されるっておっしゃってましたね。
うん、我々はもうおそらくこういてるみんな、
うん、
あの長官も大使も大木さんも、うんうん、あの赤羽の常任講師やけど、うん、みんな地獄。大木さんはあの、
ええ、
女性を襲う罪やね。
女性を襲う、これ言ったら
ダメでしょ。ちょっと待って、それこれを言ったらって言うたら余計ややこしい。
もう終わらなくなっちゃった
ですよ。でもあの私の知り合いっていうかね、間接的な知り合いは随分この、あのね、一連のあれで訴えられましたね。
そうなんですか。
映画監督もどんどん、
ね、はいはいはい、
みなそうや。
ね、大木先生ご無事でよかったです。
いや、大木
さん、潔白、
それはバレんようにやってるだけ。
今日はこのバレない大木さんの話で終わりましょう。
また来週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則と
大木和文でした。